君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
人間とロボットが共に生きる社会を実現するには、他人の気持ちが分かるロボットの登場が必要です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はロボットに知性や感性を与える研究、義歌大人間ロボット共生リサーチセンター三枝亮先生に聞きます。
先生、やっぱり子どもの頃からロボットに憧れた少年だったんですか？
そうですね、そのロボットの、 その知性っていうのがとても気になっておりまして、はい、子どもの頃ですね、はい、でホンダのですね、アシモの前身の、 そのロボットっていうのが、うん、登場し始めた頃に、はい、ちょうど大学院生だったんですけれども、はい、その影響が少しありまして、
びっくりした。
そうですね、二足歩行 の、 ロボットだったんですが、うん、そういうのはそれまで あったんですけれども、非常によくできたロボットでしたので。
でなんと三枝先生はイタリアに行って修行してきたと。
そうですね
イタリアはそのロボットの知性の先進国なんですか？
一般的にはヨーロッパではドイツだとか、はい、が一番先端を行ってるんではないかなと思うのですが、ロボットに関しては今ヨーロッパの標準的なロボットになりつつある、この子ども型のロボットですね、
はい、
の、開発を進めておりまして、他にも、イタリアの車産業、例えばフィアットだとか、はい、モーターバイク の、 ドゥカティとか、いろいろ機械のですね、そういう職人技、というのが非常に発達しているというか、はい、そういう印象はあります。
独特の方向でじゃあロボットの研究が進められている国なんですかね？
はい、そう思います。
でイタリアに行って、どんな研究をされてたんですか？
はい、ロボットの、知性のと、その感性の、研究をしておりました。
そのお話を順番にじゃあ伺っていきたいんですけれども。
ミラーニューロンですね。
ミラーニューロン、どういうものなんですか？
これは、イタリアのですね、リツラッティ博士が、猿の、脳の中で、発見した神経細胞のなんですけれども、自分が、行動するときと、他者が、同じ行動をするのを見たときの両方に、興奮する、そういう神経細胞です。
興奮するって言っても別にキャーキャー言うわけじゃなくて。
そうですね、
こう活性化される、
活性化するという意味です。はい、同じ行動を他者がしているのを見たときの両方に興奮します。
同じ行動っていうことがポイントなんですね。はい、サルマネっていうやつですか？
そうですね、サルマネという意味合いはちょっと違うかもしれないですけれども、似てますね、はい、
彼がやっていることを自分もやっちゃうっていう、そういうことではなくて、
自分がやった後にその相手の行動を見ても、やっぱりその相手の同じ行動には興奮します。
例えば自分がお茶飲んだ後、相手もお茶飲んでたら、その動きに刺激される細胞なんですか？
はい、例えばそういうことですね、はい、
それがイタリアの先生が発見した。
はい、そうです。
その発見っていうのはロボットの研究とどういうふうにつながっていくわけですか？
自分の行動と、その相手の行動をその結びつける、そういう心の働きというのは、ロボットがその人間と共生していく上で、とても大切だろうと思うんですけれども、
ロボットと人間が一緒に暮らしていくために、ミラーニューロンというのがキーワードになるわけですか？
そうですね、自分の 行動とその相手の行動をまあ結びつける心の働きっていうのは、まあ、社会を作る上でとても大切な能力なんですけれども、もし、まあ、ロボットが人間とこれから共生していくならば、うん、まあ、ロボットっていうのはそういう社会的な能力っていうのを身につけなければいけないと思うんですね。でそこで、ミラーニューロンなんです。
ロボットっていうと僕らがこうプログラムしたものに従って例えば車の部品を作り続けるとかそういうことをするものがロボットっていう認識だったんですけれども、それじゃあなくなるわけですね、次のロボットっていうのは。
そうですね、まあ、何かを生産したりする場合には、うん、その状況がとても限られていて、うん、ロボットを作ったりプログラムしたりする人というのは、うん、そのロボットがどう動けばいいのか、あるいはロボットがどういう状況に置かれるのかというのを、うん、まあ、事前に知ることができると思うんですけれども、うん、まあ、もう少しその動的な状況ですね、はい、その人間と、まあ、一緒に暮らすだとか、うん、というような状況ですと、もうそのロボットを作ったりプログラムを作ったりする人というのは、そのロボットが置かれる状況すべてを事前に知ることっていうのはほとんど無理になってきます、うん、ですので、ロボットが自分で学ぶ必要が出てくるわけですね。
人間の言うことだけやってればいいんじゃなくて自分で学ぶ、
そうですね、
学習するロボットっていうことですか。
はい、そうです。
とプログラムしたものっていうのはもう載せない。
プログラムはロボットにいろいろ入ってるんですけれども、うん、何か特定の目的やその具体的なプログラムをするというよりは、いろいろなことを、まあ、学べるという能力をプログラムしておくと。でロボット自身は人から学んだり、うん、自分で試行錯誤したりして、うん、でそれでいろいろな新しいことを学習していくわけです。
学習するプログラムを入れるんですね。
そういうことですね。
動きを教えるプログラムではなくて、
はい、
と、もう動きすら自分で学ぶんですか。
はい、そうですね。ロボット自身はその自分の体自体も、うん、まあ、初めは知らなくて、ロボット自身がその自分で体を動かして、でその結果、まあ、自分の体をまあ認識して、で、まあ、発見した体 その動きを頼りにいろいろなその運動を学んできます。
まるで赤ちゃんですね。
そうですね、まあ、赤ん坊がその学ぶ過程っていうのととても似てると思います。
ジタバタして。
そうです。
ロボットも動きを覚えるんですか。
はい、ジタバタします。
あ、本当にジタバタするんですか。
まあ、ロボット自身は適当にですね、体を動かして、うん、その行動とその行動の結果ですね、はい、でその、まあ、関係性を学習していきます。でその関係性が分かってくると、まあ、もうジタバタする必要はなくなってきて、うん、ある行動を、まあ、意識的に行うことができるようになりますが、
こうすれば腕がこうなるよ、こうなると歩けるよっていうプログラムを人間が与えてやるわけじゃなくて、ジタバタしてるうちに、あ、歩くってこうするんだとか、しゃがむってこうするんだっていうことをやがてロボットが覚えていくっていうわけですよね。
はい、そうです。
遠回りな感じだけれども逆にそれがいいわけですか。
はい、学習によって解決する方法というのは非常に遠回りなんですけれども、うん、はい、それなり の価値がありまして、うん、まあ、例えば、まあ、ロボットが手袋をして作業をする場合もありますし、はい、そのロボットが何か道具を持って作業する場合もあります、うん、でそういう時ロボットは、まあ、自分の体をですねこう少し動かすと、まあ、手袋をしたその手が自分の体だと認識できる、うん、できますし、はい、握ってるその道具ですね、うん、でその道具も自分の体の一部だというふうに認識ができるようになります。でこれは、まあ、ロボットがどういうその道具を使うか、あるいはロボットの体がどういうふうに変わるのか変化するのかということは、そのロボットを作る人には分からない、うん、ことです。
そうですね。
ですのでそのロボット自身が、うん、その、まあ、自分の、体をちゃんとこう、まあ、学習でして、認識できるようにしておけば、うん、まあ、ロボット自身はいろいろな状況に対応できるという意味でとても価値があると考えています。
それまでのプログラムで動いていたロボットではできなかったこと ントがいろいろできそうだし、例えばロボットがうちでテレビ見てて、オリンピックのアスリートたちの動きを見てて、もう次の日アスリートのような運動がロボット、うちのロボットできるようになったよってこともあり得るわけですね。
そうですね、ロボットの体の能力が非常に高ければそういうこともできると思います、うん、あるいはロボットはその見た運動を自分で試行錯誤してみて、自分の体だとできないというようなことが分かるというようなこともあるかもしれないですね。
あ、なるほど。今どうなんですか、ロボットの体の動きっていうのはかなり人間の関節とか筋力とかにこう近づいているんですか。
まあ、特に人型のロボットはその人間の体の構造に近づけようと、うん、とはしてるんですけれども、うん、やっぱりその自由度だったりその関節の数だというようなものが、うん、全然人間の方が複雑でして、うん、まだそのロボットの設計やその実現がまだ至ってないという状況です。
でも面白いですね、ロボットが自分の体を認識できて、結局モーターで動いてるわけですよね。
そうですね、
どのモーターにどんだけ電気流したら腕が曲がるとか足が曲がるとか、それを覚えていくわけですよね。
はい、自分でジタバタして覚えていきます。
でやがては人間の動きや動物の動きを見て、それと同じ動きを自分でも再現できるようになるわけですか。
はい、そうです。まあ、ロボットはその行動を実現するために、うん、まあ、一番基本的なその運動を学習してきます。例えば物を握ったりだとか、その物に手を伸ばしたりだとか、うん、あるいはその物を注視したりだとか、うん、で、そういったその運動をいろいろ組み合わせて、さらに複雑な行動というのを実現させることができます。
それがロボットの知性になっていくわけなんですね。
はい、そうです。ロボットには知性だけではなくて、うん、その感性も必要だと考えています。
感性、
はい、
ロボットに感性ですか。
はい、
それは花を見て美しいと思ったりっていう感性ですか。
は
い、
そういう自分なりの、まあ、美意識というのもそうだと思いますし、はい、あるいはその、まあ、ある状況で自分がどう感じるのかっていうその感覚的なものも含めて、うん、はい、重要だと思っています。
ロボットに感性を与えるアプローチっていうのはどういうことで持たせられそうなんですか。
そうですね、まあ、ロボットにはいろいろな、まあ、感覚機構がありまして、うん、まあ、それら複数 の, まあ感覚と、はい、であとそのロボット自身 の, その自分の行動を、うん、まあ、結びつけて学習することで実現できるのではないかと考えています。
やっぱり学習型のロボットなら感性すらも持てそうっていうことですか。
そうですね、やっぱり感性を育てていくということが重要ではないかと思います。
うん、感性っていうのは経験から生まれるっていう。
そうですね、まあ、ロボット自身がもともと持っているその感覚器 の, 能力というのもまあ感性の一部だと思いますし、うん、まあ、それらを統合して、例えばあるものを見たときにどういう触った感覚をイメージするだとか、あるいは逆に何か触ったときに、うん、それがどういうものかというようなその視覚的なイメージを思い浮かべるだとか、はい、そういったことも含めてロボットの感性と言えるのではないかなと思いますけれども。
指先の感覚っていうのがロボットにも今時あるわけなんですね。
はい、ありますね。
冷たいとか熱いとか硬いとか柔らかいとか。
そうですね、実はまだまだ難しいところがあって、うん、まあ、例えば指の姿勢だったりだとか、あるいは握っている時のその圧力、はい、まあ、いわゆる触覚ですね、うん、といったもの、それから、まあ、最近のロボットですと、まあ、温度を感知したりだとか、はい、っていうこともできますので、うん、その温かいものを触ってるだとか、うん、冷たいものを触ってるというようなことも区別できるようになってきています。
じゃあおばあちゃん重そうだな、僕が持ってあげるよってロボットが思うようになるわけですかね。
そうですね、そこはやっぱりロボットが感性をこう、うん、まあ、育てていけばそうなるのではないかなと思うんですけれども、例えば、うん、ロボット自身は何かこう重いものを持つその、まあ、経験をして、うん、でそれでこういうものを持つと例えば、まあ、体に負荷がかかるだとか、うん、といったことを経験してこう学んでいくと、はい、そういう行動をですね、見た時にも重い、 大変そうというようなあの感覚をイメージすることができると思います。
うん、もうなんか鉄腕アトムの世界ですね。
そうですね、うん、アトムが作れればいいんですけれども
ロボットと人との共生の世界、そこその道を歩んでいけばもうそう遠くない未来に実現されそうですね。
そうですね、まあ、いろいろまだ問題がありまして、うん、まあ、ロボットの知性だとか感性といったものは、うん、まあ、比較的ソフトウェアの部分ですので、はい、まあ、それをこう育てるということはできるんですけれども、うん、まだ体が育つロボットっていうのはまだ世界になくてですね。
体が育つ、
はい、まあ、心だけではなくて体も育つと、うん、
ロボットの方が自分がここの能力をもう少し上げたいなと思ったらパーツを変えるとか、そういうふうにして自ら成長していくことはできますよね。
はい、おっしゃる通りでそういったこともできると思いますし、うん、まあ、今一番現実的かなと思って、まあ、研究を進めているのはロボットが道具を使うということです、うん、はい、つまり、ロボットはまあ、その道具を使うことによって自分のまあ身体能力をまあ向上することができますので、まあ知性でですね、その体の能力をこうカバーするという意味でその体を育てるのではないんですけれども、その自分の体をその目的に従って少し変えることができるということはまあ、今後できるようになってくると思いますけれども、
なんかそうなったらなんかちょっと目を離していた隙にスーパーロボットになっていて怖い存在になっていて、強制どころかそれこそよく SF 映画にあるようにロボットに我々は支配されちゃったりっていう恐れも出てきますよね。
そうですね、まあ、ロボットが強くなったりだとか、うん、賢くなったりすると危険なのではないかという、うん、お叱りをよく受けるんですけれども。
お叱りなんですか、それは。あんまりロボット賢くしないでくれっていう圧力が。
そうですね、うん、やっぱりSF やいろいろな小説のあるいは映画の影響でそう思われる方も多くて、はい、ただこれは私の個人的な意見なんですけれども、うん、まあ、ロボットが強く賢くなれば、うん、まあ、人と争わずに、うん、まあ、共生するという道をきっと選ぶだろうなというふうに思いますけれども。
争う人間は愚かって言いますもんね。
はい、賢ければ争わないと思います。
中途半端な知性じゃなくて非常にこう平和的な高い理性を与えてロボットにも強くなってもらって、別に人間と共生するのは知性は邪魔じゃないってことですね。
あとは別の考え方として、うん、まあ、人間と同じ環境で、まあ、育つロボット、はい、まあ、そういったことができるといいと思うんですね、うん、どうしてかっていうと、まあ、人間のいる環境でロボットが育てばその、まあ、人間の考えていることだとかということも、まあ、ロボットはいずれ分かるようになると思いますので、はい、まあ、例えばその野生の動物と違って、まあ、人間のそばにいる動物っていうのは人間には危害を加えることは非常に少ないですから、うん、そういった意味でロボットがその人間社会の中で育てば、うん、まあ、人間と共生できるロボットっていうのが今後出てくるだろうと思いますけれども。
人間ロボット共生リサーチセンター、もうその名前の通りですけれども、人間とロボットの共生というのをいろんな角度から考えているセンターなんですね。
はい、まあ、この人間ロボット共生リサーチセンターでは、はい、人間の生活を助けるための、まあ、ロボットやシステムの研究を、まあ、幅広く行っているんですけれども、まあ、例えば、まあ、介護の、まあ、現場だったり、あるいは病院などで、うん、まあ、人間を助けるそういったロボットやシステムを研究開発しています。
もうそれは今日みたいな随分未来の夢の話ではなくて、もう実際に現場で役立つロボットの研究をしているわけなんですね。
はい、できつつあります。
三枝先生もそちらにもこう関わっています。
はい、そちらの研究にも私関わっております。
まあ、でもそちらも学習するロボットが現れればまたドンとこう進化しそうですしね。
そうですね、やっぱり人間のことをよく分かってるそういう、まあ、ロボットやシステムっていうのが、うん、いいと思いますけれども。
人間ロボット共生リサーチセンター、これは 三枝先生以外にも理科大の先生がたくさん参加をして構成されているわけですよね、
は
い、
この、リサーチセンターは、はい、まあ、分野を横断していまして、はい、まあ、機械や、情報、うん、それから電気電子、うん、それと、まあ、建築の先生なんかも一緒に関わって研究を進めています。
うん、なんとか学系っていう枠を超えて組織されるリサーチセンターなんですね。
はい、そうです。
はい、まあ、三枝先生そちらに所属していらっしゃるということで、今日は、ちょっと夢のあるロボットの話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました三枝先生の業界用語は
ミラーニューロン。ミラーニューロンとは、猿などの動物の脳内で自ら行動するときと他者の同じ行動を見るときの両方に興奮する神経細胞です。
理科大に大工の棟梁がやってきます。来週の木曜日2月7日のお昼2時40分から4時過ぎまで、理科大の A 棟201教室で大工の棟梁の講演会が開かれます。お迎えしますのは、建築界のラスト侍とも呼ばれる宮内建築代表の宮内俊和さんです。宮内さんは伝統を生かしつつ未来を見据えた家づくりを進める親方で、今話題の人で、この間テレビの情熱大陸でも取り上げられました。技術があれば、腕があれば食えるわけじゃない。これから職人が生きていくためには何が大切なのか、建築関係者のみならず一般の皆さんにもぜひお聞きいただきたい講演会です。ぜひお出かけください。2月の7日来週木曜日お昼2時40分から理科大 A 棟201教室で、どなたでもお聞きいただけます。もちろん無料です。宮内俊和氏講演会のお知らせでした。 天白の城、技科大。鉄製品の多くは鋳造という技術で作られています。いわゆる鋳物ってやつです。お宅のホーロー鍋も、豊橋市のマンホールの蓋も、車のエンジンも、メソポタミアの時代から伝わる鋳造という方法で作られているものです。あれから4000年、極東の天白の地で一人の男が鋳物に革命を起こそうとしているのであった。次週2月9日の天白の城は、新しい鋳物作りの提案、プレスキャスティングや液体マニュピュレーションのお話、理科大機械工学系田崎亮介先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。